今日のこの礼拝は本来私が説教させていただく予定の礼拝ではなかったので、改めてこの朝この礼拝においてどの箇所が開かれるべきであろうかと祈り求めつつ考えました。まあ、テーマ説教こういう形でというそのテーマ説教もありますけれども、私自身がこのものとしてもこう定められたといいますか、まあ、通常であれば公開連続公開説教になっておりますけれども、こう定められたところから自分でも思っていなかったようなことをこう御言葉から教えられて、お取り次ぎする方が私としても良いものですから、今日はこう意図的に何を語りたいということではなくて、何がどの箇所が今この群れにふさわしいかという意味で祈り求めてきたわけであります。そういう中で、教会歴で言うならば今日は、復活節第三主日ということになりますので、やはりこの復活のイエス様に弟子たちがお会いした場面からご一緒に御言葉を聞きたい、そのような思いに至りまして、このヨハネ21章をお開きいただいたということであります。ご一緒に見ていきたいと思いますけれども、今日読んでいただいた一節前の14節にこう書いてあります。イエスが死人の中からよみがえって弟子たちにご自分を表されたのはこれですでに3度目である。2度目にイエス様が弟子たちの前に現れたのはあのイースターから1週間後でありました。そこではイエス様は特にトマスに、これ先週申し上げましたけれども、ご自身の手と脇腹の傷を示しておられた、その場面であります。あの場面からこの21章に入るどれぐらいの時間が経ったんだろうか。弟子たちはイエス様に会うためにエルサレムからガリラヤに移動しています。直線で歩けることはないと思いますけれども、だいたい直線で行くと150キロ、60キロ、そのぐらいだと思います。まあ、そんなにある意味遠くはない。まあ、でも今日の中でいろんな交通機関があるわけじゃないから、なかなか大変な旅ではあると思います。まあ、どれぐらいの日にちが経ったんでしょうか。弟子たちはその故郷ガリラヤに来ていたわけなんです。21章の冒頭を見ますとテビリア湖って書いていますけれども、これはガリラヤ湖のことです。でここはこのペテロ、アンデレ、ヤコブ、ヨハネがイエス様の弟子として初めに召された場所でもあったわけです。イエス様はここでこの弟子たちに私についてきなさいと、そのようにこう召しの言葉を与えられました。改めてイエス様はこの周りに故郷に原点に彼らを立ち戻らせて、ご自身が彼らを弟子たちを召しておられるんだということを深くその心に教えたということだと思います。初心に立ち返るという言葉がありますけれども、私たちもやはりこの信仰においても原点に立ち返る、そのことは必要だと思います。ペテロはかつてこのガリラヤ湖で深みに漕ぎ出して網を下ろしなさいと、その言葉をイエス様から受け、そして従い大漁、ものすごい大漁を経験しました。驚くべき大量でありました。それに恐れたペテロ、しかしそのペテロにイエス様は恐れることはない、今からのちあなたは人間を取るようになると、なお素晴らしいこのメッシを与えられたことでありました。ペテロはじめここには6人の弟子がいた、計7人いたように書いてありますけれども、この弟子たちは改めてその最初にペテロたちが主の弟子、召しを受けた その状況にこう置かれようとしている。ペテロは、そしてその弟子たちはガリラヤに帰って、まあ、漁師に戻ったということではないんですけれども、まあ、食べていく必要もありますから漁に行こうということをであることがこの21章の前半に書いています。どんなイメージを持たれますでしょうか。まあここはそれぞれのイメージがあっていいと思うんですけれども、イエス様の弟子を辞めて漁師に戻ったということではない。まあでも食べていく必要があるから漁に出る。いろんな見方ができますけれども、なんとなくこう力なく漁に出ようとしている、そんな姿を思うんです。彼らが漁に出てもその日はその晩は何も取れなかったということが書いてあります。そして漁をしながら一晩を過ごすわけですけれども、夜が明けてきます。そういう中で岸辺にイエス様が立たれているんです。4節のあたりにあります。イエス様はこの何も取れないでなお意気消沈している弟子たちに、子供たちよ、食べる魚がありませんねと声をおかけになります。具体的な心配もイエス様はしてくださっている、そんなことを思います。彼らは岸辺のそのお方がイエス様であると気づいてないんですけれども、ありませんと答えます。すると船の右側に網を打ちなさい、そうすれば取れますとおっしゃるんです。弟子たちはその言葉に従って網を船の右側に下ろすと、またおびただしい魚が取れた。その数は153匹って、随分細かく覚えていたなと思いますけれども書いてあり、そしてそれは網を引き上げることができないほどの大量であったわけです。その時に主の愛された弟子、すなわちこの著者ヨハネが主だと、あの岸辺に立っておられる方が主だと、そのことに気づいてそう叫んだんです。するとペテロは上着をまとって湖に飛び込んだと、上着を脱いで湖に飛び込んだっていう方がなんか普通なのかなって気がしますけれども、しかしペテロは敬意を払ったんでしょうか。上着をまとって湖に飛び込んだわけです。約90メートルをもう待ちきれんとばかりに泳いでイエス様に会いに行った、そんなペテロがいます。他の弟子たちは、まあ、それほっぽって来れないですから、その上げきれない網をゆっくりゆっくり引きながら小舟で岸辺に寄せたわけです。すると岸辺に立っておられたイエス様はこの岸辺で炭火を起こして、そしてその上にパンを、魚を、食事を用意してくださっていました。そして今取ったものも何匹か持ってきなさいと言って、彼らが持っていくとそれも合わせてさあ朝の食事をしようと弟子たちを食事に招いたわけであります。13節にはイエスは来てパンを取り彼らにお与えになったってあります。大量を経験した彼らがイエス様にお会いし、またさらにイエス様の手からパンを受け取って食べた時に、本当にこう自分たちがイエス様と共にあるんだ、改めてイエス様に召されてここにあるんだというその実感を深く覚えたことだろうと思います。魚も同じようにされた、すなわちこう分けられたわけでありますから、もしかしたら5000人の給食も思い起こしたかもしれません。そんなこうある意味こう意気消沈していた彼らが原点に立ち返ってイエス様にお会いして、改めてイエス様と共にある、そしてイエス様が召してくださっているということを深く覚える時であったんです。 そういう場面の中で今日の15節に入っていきます。彼らが食事を済ませた時、イエスはシモン・ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたはこの人たちが愛する以上に私を愛していますか？ペテロは答えた。はい、主よ、私があなたを愛していることはあなたはご存知です。イエスは彼に言われた。私の子羊を飼いなさい。ペテロは改めて、私の子羊を飼いなさい。明確な召しを受けました。この言葉は表現を変えて3回繰り返されます。私の羊を牧しなさい。私の羊を飼いなさい。この場面はイエス様と弟子たちが食事をした後、湖畔を、散歩でしょうかね、歩いていたようであります。ペテロとイエス様がおられて、その少し後ろにこのヨハネがいた。そしてその後ろになるんでしょうか、他の弟子たちもいたんだと思います。そういう中でイエス様はペテロに、ヨハネの子シモンというふうに呼びかけられました。真横ですよね。ヨハネの子シモンと呼びかけたんです。これはもともとの彼の名前です。イエス様は彼にケファ、すなわちペテロ、岩という呼び名をつけてそう呼んできましたけれども、ここで改まってヨハネの子シモンと呼んだんです。それはこう彼の全存在に向けて語りかけたということだと思うんです。ヨハネの子という中に、彼がどこに生まれ、どのように育ってき、どのようにここまで歩んできたのかということ、その全てが含まれていて、彼の名を呼んだ。生まれる前から私を召し、母の体内にいた時から私の名を呼ばれた、そうおっしゃる主は、ご自身の一方的な憐れみの故に、その選びによって、その一人一人の愛する弟子たちの全存在を受け止めて、その名を呼ぶんです。使徒ペテロ、聖徒ペテロ、そういう部分だけではなくて、まさにヨハネの子シモン、いろんなところを通ってきた、いろんな背景を持ってきた、あるいはいろんな失敗をしてきた、罪もあった。しかし、そのすべてを含めてヨハネの子シモンと呼ぶ。むしろいいところだけではなくて、すべてを呼ぶことによってそこを取り扱ってくださろうとしている主の思いを感じます。そしてイエス様は、あなたはこの人たちが愛する以上に私を愛していますか？やっぱりこの人たちっていうんですから、近くに他の弟子たちが一緒にいたってことですよね。ヨハネを含め、あなたはこの人たちが愛する以上に私を愛しますか？問うんです。この人たちが愛する以上にってどういう意味なんだろう。十字架の、イエス様の十字架の前夜にペテロは、たとえ皆の者が、他の弟子たちがつまずいても私は決してつまずかないと、そんなふうに言ったんです。きっとそのことと関連しているでしょう。ペテロはさらに、あなたのためなら命も捨てますと言ったんです。私は他の者とは違って本当にこの信仰に立ってイエス様についていく、そんなこうシモンの決意。もちろんその時、このヨハネ、ペテロですね、ペテロのその言葉は本音だったでしょう。心からそう思ってそう言ったんでしょう。ペテロの情熱、 むきさ、それは本当だと思います。湖の上で主だと聞いたときに真っ先に飛び込んでしまう、後先考えないかのような、そんなひたむきさが彼にはあって、そんなペテロを主は愛されたんだと思うんです。でも一方ではその彼の良さは彼の欠点というか短所でもありました。まさに取り扱っていただかなければならないところでありました。そしてこの人たちが愛する、この人たちが愛する以上にって書いていますけれども、イエスさんはもちろんこの人たちとペテロを比べてそれよりもっていうことを願われたわけじゃなくて、つい人と比べてしまうペテロの心を思い起こさせるためにこうおっしゃったんだと思います。この後の20節以下のところを見ると、イエス様に迫られたペテロはこの後ろのヨハネを捕まえて、この人はどうなんですか、思わず言うんですね。そうするとイエス様は、あなたに何関係があるのかと、あなたは私に従いなさいと言われるわけなんです。ヨハネの子シモンと呼びかけられて、改めてあなたはこの人たちが愛する以上に私を愛しますか、そう問われる言葉をこのシモンペテロは慎重に聞く必要がありました。主がなぜそのようにお語りになっているのか考える必要がありました。彼は、はい主よと、私があなたを愛していることはあなたがご存知ですと答えます。どういうふうに思われますかね、このはい主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知です。ペテロの率直な答えだったでしょう。私だったらこれは逆に浅いんですけれども、なんで愛しますって言えなかったのかなってちょっと思います。でもペテロはまさにこう言えなかったというか、はい主よと言いました。ただそれはもちろん、はい主よ、愛していますという意味なんですけれども、もっと慎重にこのイエス様の御言葉に向き合う必要があったんです。ですから主はもう一度言います。16節で、ヨハネの子シモン、あなたは私を愛していますか。彼はまた、はい主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知です。イエス様は、私の羊を牧しなさいと言われました。ところがさらに3度目にも同じようにして、ヨハネの子シモン、あなたは私を愛していますかと問われたので、ペテロはイエス様が3度目もあなたは私を愛していますかと問ったことによって心を痛めたって書いてあります。3回問われるとさすがにこうペテロでも不安になると、私の答え方が何か間違っていたんだろうか、そう思ったんでしょう。しかしその3度問われたことによって、むしろ彼は本当に自分自身に向き合うことができた。きっと3度問われたことによって、あの日十字架に向かうイエス様に、イエス様を3度否定してしまう自分を思い起こしたでしょう。たとえ皆の者がつまずいても私はつまずきませんと言ったあの後に思い起こせば、イエス様が誠にあなたに言いますと、今夜鶏が二度鳴く前にあなたは三度私を知らないという、そのように言われていたことも同時に思い起こしたでしょう。そしてそのようになったんです。三度問われて、そして彼は改めて主の言葉に向き合い、またその言葉に向き合っている自分自身を顧み、ここではもうその主の問いかけに対してはいっていうことができなくなってるんです。ましてや他の者たちよりも自分が最もあなたを愛しているなどということができません。ただ主よ、あなたはすべてをご存知です、あなたは私があなたを愛していることを知っておられますと、そう言います。 1回目2回目と違うところは、もうはいとは言っていないというところです。そしてむしろ主がすべてをご存知だということを言っているところです。そのような彼に対してイエス様は3度目の正直であるかのように、私の羊を飼いなさいと言われました。主を愛するというのはどういうことなんでしょうか。私たちは主を愛する群れである、また一人一人であるわけですけれども、改めてこのペテロのように問われた時、思う、主を愛するってどういうことなんだろうか。言葉では簡単に言えるようですけれども、イエス様の前にこう面と向かって立った時に言えないペテロがここにはいます。自分自身の本当の姿を見せられた時に言えない現実を認識いたします。彼の本当にあの勢い余るような素晴らしい信仰と裏腹に弱さがあります。しかし弱さというのは決して悪いものではないのだろう、そう思うんです。主はペテロが自分の弱さに向き合うことをここで求めておられたんだと、3度問いかける中で明らかに主が求めておられることは、ペテロが自分の弱さに向き合うことでありました。彼が主を愛して、本当に主を愛して、主の召しに応えて主の羊を飼うという働きに仕えるために、そのことが必要であったからです。私たちは弱さを隠そうとします。弱さは生きる上で不利な条件になると思えるからです。あの人パウロでさえも肉体のうちに持つ一つのトゲを弱さと捉え、それを取り去っていただきたいと3度あるいは何度も主に願いました。しかし主は、私の恵みはあなたに十分である、私の力は弱さのうちに完全に現れるからであるとおっしゃいました。ここでもペテロは自分の弱さに直面いたします。いろんな経験してきたことをそのまま流して次のステップではいけなかったんです。改めて自分のつまずきを思い起こしてイエス様の前に立つ必要がありました。はい主よ、すなわち愛しますと言えないぐらいの自分に直面して、弱さを認める必要がありました。本来強くなければならないと思わせられるような、主の羊を飼うという働きに備えて強くなろうとする彼に対して、主はそのことを求めたんです。ただ主の前にへり下る者の姿こそが、主の羊に仕える真の牧会者として必要な姿であったからです。しかし全てを主が知っておられるということを知ったときに、ペテロは、そして私たちはどんなに強くなれるでしょうか。18節に短く学びたいと思います。最後こう非常に興味深い箇所です。私の羊を飼いなさいと召しを受けたペテロの老後について語っていると、昔から気になるところでありました。こう書いています。誠に誠にあなたに言います、あなたは若い時には自分で帯をして自分の望むところを歩きました。しかし年を取ると、あなたは両手を伸ばし、他の人があなたに帯をして望まないところに連れて行きます。イエスはペテロがどのような死に方で神の栄光を表すかを示すために こう言われたのである。こう話してからペテロに言われた、私に従いなさい。ここは誰しもが複雑な思いを感じるところではないかなと思います。私のような若輩者でも、もっと若い時からここって何だろうって考えさせられたところであります。都合の良いところは自分に当てはめながら考えて、そうでもないところはこれどういう解釈をしてすればいいんだろうと、ついつい聖書研究が始まるというのは私たちの悪いところで、それは苦しみを回避するための聖書研究です。本当の意味で向き合わなければなりません。もちろん難しいところです。使徒ヨハネがこのヨハネの福音書を書いたときに、すでにペテロは死んでいたと思います。伝説によれば、ネロ皇帝の迫害下にあって、十字架に、むしろ逆さ十字架につけられて死んだと言われます。もちろんそれは聖書に書いてあることではなく、不確かなことではありますけれども、しかし、おそらく、まさに望まないところに引いていかれて、最後を遂げたんだと思います。この御言葉に書いてある中で、あなたはその両手を伸ばしというのは十字架についたということを示しているだろうというふうに言われます。いずれにしろ本人が望まない形で引いていかれ、その最後を遂げたんです。けれどもペテロがどのような死に方をして神の栄光を表すかを示しているんだというんです。ペテロにとっては望まなかったかもしれないけれども、むしろそれを通して神の栄光が表された、きっとということになりますけれども、誰しも年を取るといろんな自由が奪われていくだと思います。そのような中でどのようにして神の栄光を表そうと主は考えておられることを思います。私たちは長生きしたいなと、普通思う、人によると思いますけれども、思うかなと思うんです。ただでも健康でなきゃねっていうのが普通の考えかなと思うんですね。これ前にもちょっと申し上げましたけど、ある老牧師はご自分の最後について語っておられた説教を聞きました。でその先生は、自分がいつ、もうその時老年です、自分がいつ死ぬか分かんないと、それはそうです、それは神様に委ねているんだと。でその後に、苦しんで死ぬことになるのか、スッと行くのか、それも分かんないと。でも私はどっちでもいいと思ってるとおっしゃったんですね。すごいこう印象的な言葉でした。私ももちろん委ねているというか、委ねざる得ないと思いますので、まさに神様に委ねているんですけれども、願わくば苦しみたくない、そんなふうに思ってしまうんじゃないだろうかという中で、その先生の言葉は本当に心に刺さりました。でもそれこそが神様に委ねている、素晴らしい平安のうちを生き、かつそれを通して主の栄光が表されることを望んだ姿なんだろうなと思って憧れます。私たちはそれぞれどういう最後を迎えるでしょうか。もちろん分かりません。しかしその最後も、むしろその最後に本当に大きく主はご自身の栄光を表そうと、私たち一人一人の人生に計画を持っておられます。私たちはこの地上を離れて天に帰るときは、一番お明かしをする、させていただく究極の場面だと思います。本当に委ねて、生涯主を愛してお仕えさせていただきたい、その栄光に用いていただきたいと、厚かましいながら心から思い、共に歩んでまいりたいと思います。お祈りをいたします。神様、このようにして主の礼拝の民として私たちを御前に集めてくださり、 なお私たちに、私を愛していますかと問いかけ続けてくださる主を覚えて感謝をいたします。そのお言葉とは裏腹に自らを顧みるものでありますけれども、むしろ主は私たちをそうしてお取り扱ってくださいます。そして私たちの弱さを通して主はそのご自身の栄光を表してくださいます。ありがとうございます。本当にすべてを主に捧げ委ねて歩むものであらしてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。